明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
腹を立ててはいけません。
なんか先生、今日は最初から何か、何かあったんですか。
イエス様がね、腹を立ててはいけませんというんだから、はい、私しょっちゅう腹立てるのね。だいたい今の政治家どものあの悪辣さを見るとか ね、それから汚職がありね、はい、正義が行われていない世の中を見ると本当に腹立ちますよね、はい、でもね、イエス様はね、腹を立ててはいけませんとかね、おっしゃる、
ね、今月はね、このマタイによる福音書5章のね、三条の説教の話、ずっと最初から、はい、はい、学んでます。今日は腹を立ててはならないというところですね。
そうなんですね、はい、ところがこの腹を立ててはならないってあくまで人間関係のことをイエス様おっしゃっておられるんであって、
はい、
世の中の不正義とかね、憐、うん、れみのないやり方とかインチキさ、そういうものに対して腹を立ててはならないとおっしゃってるんじゃないんですね。
でも毎日いろんなことがあるから、やっぱりね、いろいろね、
だからそこのところは正確にね、聖書の言葉、イエス様の言葉を読んでみましょう、はい、マタイの福音書5章の21節からです、
はい、
あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。まあ、これがイエス様の言葉。
バカ者、愚か者。
だからこれは、二人の関係の中での話なんですね。で、話がね、人を殺すなという話から、そこからガクンとこう違う話になって、兄弟に腹を立ててバカ者と言ったり、愚か者という人の話になるんですよ。
はい、
これちょっと飛躍かしら、と思うんだけれども、
はい、
実は、
はい、
よく考えてみますとね、殺すなというのはもちろん、実戒の戒めの中でね、当たり前のこととして出てくるんですけれども、その、人間がね、人間を殺すっていう時にはね、ほとんどの場合には恨みから来るんですよ。
そうですね。
まあ、この間の秋葉原のようなね、誰でもよかったんだなんていうね、ひどい話が、イエス様でも想像できなかったようなね、まあそういう殺人事件がこの頃起きてきますけれども、イエス様おっしゃってるね、おられるのは心の中の動機のことを言ってるわけですよね。殺人事件ってのはほんの小さな言い争いがどんどんエスカレートしていって起こるものなんだ、ということを前提しておるわけでありますから、その一番恐ろしい直接行動になる人を殺すという前のその前の段階でもう神様は私たちの心の中を見ておられるんだよということを言ってるんです。だからわざわざイエス様が、しかし私は言っておくという強い言い方で、ね、おっしゃった後にね、兄弟に腹を立てる者はすでに裁判を受けなきゃいけない。これ誰の裁判でなんですかということですよ。
そうですね。
だいたい、もし人間の裁判だったらこんなことをやっては困りますよ。日本の裁判の原則、世界中の裁判の原則そうですけども、心の中にあるものを裁いちゃいけないんです。
まあ、人間は見えないですしね。
ね。
ところ
が日本はこれを昔これをやったんだよね、
はあ、
昔戦争中それ以前の時にはね、例えばマルクス主義に関する本を持っていただけでとっ捕まって牢屋に入れられる。
ああ、それは大変ですよね、
人の思想を、ね、締め付けたわけですよね、
心をね。
それから当時ね、戦争反対なんてことをね、言ったり、そういうチラシを配ったらもうこれはダメだったんですね、
はあ、もう心の自由が奪われてますね。
そう、
で、
もちろん宗教の自由も奪われたわけですけれども、はい、日本の裁判の原則っていうのは、人々の心の中のものが外に出てきて実行されたときだけ裁くんです。
うんうんうん、
当たり前ですよね、
はいはい。
ここが現代の裁判とイエス様の裁判と違う。はい、私たちは、兄弟に腹を立てただけで、神様の裁判を受けなきゃいけない。
だから神様は心の中もご覧になって分かってらっしゃるわけで、
ね、そういうことですな、まるでこのあとね、礼拝を後回しにして、兄弟と仲直りしなさいってなことをね、イエス様言ってるような、そういう文章があるんですね。その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい、
はいはいはい、
ね、まるで礼拝を後回しにしてるような言い方にしますけれども、
なんかでも礼拝に行った方が良さそうな気もしちゃいますけどね。
これは私たちの日曜日にやっている1週間に1回だけの礼拝ではなくてね、当時 の、 あの神殿で毎日行われている礼拝、それも毎日、エルサレム神殿の場合にはね、朝の9時、12時、3時というふうに、特別な礼拝が行われるわけですよね、そういう毎日の礼拝に行っている、ちょうど私は今日も礼拝に行きましたよ、明日、昨日も礼拝に行きましたよという、そういう形の礼拝信仰主義ではなくて、
はい、
まずあなたの兄弟と仲良くするということをね、先に終わらせて、心の平安を持って、神殿の、ね、礼拝に行った方がよっぽど神様聞いていただけますよ。心の中で、あんな野郎、こんちくしょうめと思いながら賛美歌を歌ってたって、神様その賛美歌喜んで聞いてくださるだろうか。
心の中を見ておられる神様が。
そうなのね。はい、こういうことをね、教えてるんだと思いますよ。祭壇に供え物を捧げようとして、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、って言うんですからね。そうだ。神様に、聞いていただける礼拝をするために、まず兄弟の仲直りというものをちゃんとやってから、解決して喜んで身を整えて心も整えてから礼拝に来よう、そういうことをイエス様ここで進めているんでしょうね。
私たちは今は日曜日に行きますね、そうすると本当にイエス様の許し
いただいてね、
愛をね、いただけるので、心が少し柔らかくなって、あの人間関係をもう一回やり直さなくちゃとか思わされたりしますよ。
そういう勇気が与えられますよね。
そうですよね。
だから、イエス様はここでね、まず行って兄弟と仲直りをして、それから供え物を捧げなさいと言ってもね、相手の兄弟がね、一回で許してくれるかどうか、それはまだ別問題なんですよ。
そうですね。
でも、そういう方向性を、仲直りをしようという心になっている、その心を神様ちゃんと知っていてくれるから、
はい、
兄弟と仲直りをしに行ってトライしてみて、ごめんねと言った後で礼拝をして、行くならば、そこでまたよし、もう一度行ってこようというね、新しい勇気がまた与えられると思うんですよ。
世の中の人間関係、いろいろ難しいことがたくさんありますよね。
そういう人間関係でね、本当にもう自分の力ではどうしようもないって時あるよね。でも礼拝に行って、神様、私は実はこういう状況なんですっていうことをね、告白するならば、
はい、
新しくその礼拝で力が与えられてね、
ええ、
よし、もう一度口を、言葉を尽くして、兄弟と仲直りして説得してみようかなっていうね、そういう心が与えられるんですよ。そこまでちゃんと神様は私たちの心の弱さとかいうことをご存知であるから、何が一番大事かなということをね、私たちが心を整理して考えるならば、解決の一つ一つのね、道も与えてくださるんですよ。
なるほど。だ、今の時代を生きる私たちにも、こう、イエス様はだから、語りかけてくださってるわけですね。
そうですね。
どうしようかなって、ね、今悩んでらっしゃる方が聞いてらっしゃるかもしれないし。
後のキリスト教会の中でね、
はい、
あるご婦人が、教会の中で二人のご婦人が非常に仲々、悪くなっていましてね。
ありましたね。コリントの教会だったっけ？先生、フィリピの教会でしたっけ？
ありましたね。そういうね、パウロがフィリピの教会に対する手紙を書きましてね、こんなことを言ってるんですけどもね、
はい、
これはフィリピへの書いた手紙の中で、私はエボディアに進め、またシンテケに進めます、はい。主において同じ思いを抱きなさい。
だからなんかちょっと、考え方が違ってたんですかね。
うん、この二人がね、うん、エボディアさんとシンテクさん、両方とも女の人なんだけれどもね、うん、どうもこのフィリピンの教会の中で仲違いをしていた。うん、それぞれが立派なクリスチャンなんだけれども、どうも教会の中ではね、互いにこう、感情が合わなかったようですね。うん、で、それに対してパウロが進めている言葉は、うん、主において同じ思いを抱きなさい。主においてっていうところがいいんですよね、
はい。
同じ思いって、だって水と油のようにそれぞれの感情が違う人たちだったかもしれないけれども、
はい、
その水と油をね、一つに溶かすものがあるんです。主においてなんです、って言うんですね。だから先ほどのね、パウロが、言っていることにおいてもね、うん、仲直りをするなんて本当これは大変なことなんですよ。
うん、
それを可能にしてくださる方がおられるんですね。うん、
はい、
主において2人がね、お互いのところばっかり見つめているから喧嘩になるんだけども、
うん、
2人が共に同じ2人のために死んでくださったイエス様を見上げるならば、
うん、
これが解決の道が与えられてくるんですよ。旧約聖書でエルサレムにね、神殿の礼拝捧げ物を捧げに行くときに、まず仲直りをしなさいとこうね、うん、イエス様の時におっしゃったんだけども、
はい、
今私たちは大丈夫、兄弟と仲直りをね、うん、するときに、うん、イエス様がちゃんとね、その中に立ってくださって、
はい、
この仲直りをちゃんと身のあるものにしてくださるようにね、してくださるんですよ。だからいつでもこの兄弟と仲直りができるんだということを前提に、
はい、
日々の礼拝を、うん、捧げるということをね、イエス様おっしゃってるんですね。さて、今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週は月刊誌の福音の波の中にあるハイデルベルク信仰問答書、この本を抽選で5名の方に差し上げます。
はい、
はい、
これは抽選ですね。それでは、
はい、
どこに持ち込んだらいいでしょうか。
宛先です。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便神田支店郵便支所箱190番、明日への窓の、ぶっつけ本番の係ですが、実は来週からは、ぶっつけ本番という名前の番組になって、明日への窓の名前がなくなります。でも同じように続きますので聞いてくださいね。
はい、ついでにぶっつけ本番で、もし5名の抽選に外れた人は、
はい、
私の説教集を5名に差し上げますので、
じゃあスペシャルプレゼントですね。
はい、
よかったですね。はい、
それも合わせて楽しみにしてお待ちください。
はいはい、お申し込みください。
この番組はキリスト改革派教会の提供で、お送りいたしました。来週も聞いてくださいね。さよなら。
お元気で。